耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第738回2月13日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん勉強はしていますでしょうか。まあ社会人になってね、勉強しない人って、まあ結構いると思うんですけれども、まあ最近はですね、できるビジネスマン、まあ資格のね、取得のためとか、まあスキルアップのためにね、勉強するというのが流行っております。僕はですね、まあ勉強っていうほど勉強してないんですけどもね、本を読むにあたってですね、まあ著者さんの類書を読んだりとかね、また著者さんのそのプロフィール調べたりとかですね、あとはそうですね、まあいろんな知識を漁ったりとかいうのをね、してるんですけども、まあこれは好きでやってるのでね、あんまり勉強という感じがしません。で、今回はその勉強をしている人のための本なんですけども、まあ、仕事をしてるとね、やっぱりなかなかまとまった勉強の時間取れないんじゃないでしょうか。まあ、休みの日にやればいいんですけども、やっぱ休みの日は休みたいというわけで、そんな方に朗報です。まあ、それでも時間を作る方法があるんですね。この方法とは一体何なのか、今回は効率の良い勉強のメソッドを詰め込んだ書籍の紹介です。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はグラフ社より出ております浜野清舟著ユダヤ人に学ぶ速学術1回5分の勉強法という本です。ではまずは著者の紹介からいきましょう。著者の浜野清舟さんはユダヤ系アメリカ人の研究や防衛問題の研究を専門としておりまして、これまでも著書を多数執筆しています。一橋大、早稲田大学、東北大学教授、そしてニューヨーク州立大学客員教授を経て、東大研究員、日本女子大学教授をされていまして、まあ、この他にもね、数々の教育活動をされている方です。また NGO にも力を入れてまして、阪神淡路大震災の時には、読売日赤と組んで1兆円基金を立ち上げ、救援金6800億円を成立させたりと非常にエネルギッシュに活動されている方です。ではですね、内容の紹介に行きましょう。この本はですね、浜野さん自身が自分の勉強法がユダヤ人の勉強法と似ていると気づいたことから、実際に浜野さん自身が効果を上げてきた勉強法、またユダヤ人が常に持っている勉強への心構えなんかが紹介されています。まあ、ハウツー本と自己啓発がブレンドされたような一冊といった感じでしょうか。で、タイトルにもありますユダヤ人、まずはですね、このユダヤ人の辿ってきた歴史と文化、そして実績に触れていきましょう。19世紀末、ロシアを追い出されてアメリカに移住することになったユダヤ人は英語を知らない状態でした。入国当初、彼らがやってきた仕事といえば、露天商ですね。この路上で彼らは勉強に勤しんだと言います。なんと1年で英語教師になるような人がたくさん出てきたそうです。そしてユダヤ人の実績、アメリカ中の大学で最難関学部といえば医学部なんですが、これに大量の合格者を出していました。で、ユダヤ人はですね、アメリカの総人口のたった 3% しかいないんです。その 3% のユダヤ人がやたら医学部に合格している。まあ相対的に考えるとね、驚異的な合格率を持つ民族ということになりますね。このようにですね、ユダヤ人は、まあ、紹介してきたように、まあ、非常に勤勉で頭がいい民族です。この理由の一端にタルムードというものがあります。これはね、旧約聖書の解説書みたいなもので、ユダヤ人はこのタルムードを大事に読むんだそうです。タルムードはこの巻物の形になってまして、ユダヤ人はこれを一語一語ゆっくり黙読したり音読したりします。その際ポインターと呼ばれるですね、手の形をした器具で文字を指して、まあ、こっくりこっくりとうなずきながら読むんだそうです。このやり方で、まあ、理屈を音楽リズムに変えて感情知識に変える。それを繰り返すことで記憶はしっかりと刻み込まれると言います。なんでもですね、これ脳生理学で海馬をトレーニングする理想的なやり方であると、まあ、近代になって証明されたんだそうです。まあ、しかしながら近代以前からもうずっと前からですね、ユダヤ人はこの活性化された脳を維持する方法を日常的にやっていたということになるんですね。では、そんなユダヤ人に習いつつ実際の勉強法としてどんなことをすればいいのか、これはですね、浜野さん自身が実践してきたことをベースにこの本で紹介されています。全8章立てて、基本から応用までを解説してますので、まあ、それぞれの章をね、少しずつ紹介していきましょう。1章、ユダヤ的速学術の基本。浜野さんはですね、まずこの一番重要なことを、まあ、5分10分といった細切れ時間をいかに効率よく勉強につなげるかと説いています。その上でですね、この細切れ時間での勉強の効果や取り組む心構えなんかを述べているのがこの章です。続きまして2章、ユダヤ的スキルアップの実際。 この章では実生活の中で実際どのように5分の細切れ時間を使うか、浜野さんが独自に編み出した方法なんかを紹介しています。3章、ユダヤ的活性知識の揃え方。ここに出てくる活性知識という単語はね、まあ、聞き慣れないかと思うんですけども、まあ、簡単に言いますと、いつでも頭から引き出せる知識のことなんだそうです。まあ、例えばね、学校なんかでね、歴史の授業めんどくさかったと思うんですけども、人によっては。歴史の授業でね、戦国時代だけやたら詳しい人とかいますよね。僕の友達もいましたけど。そういう人にとってはですね、戦国時代の知識というのは活性知識なんです。まあ、他のね、江戸時代とか鎌倉時代とかは、まあ、彼にとってね、活性知識じゃなかったので、覚えが悪かったかもしれません。まあ、つまりですね、興味が湧く、そして調べたくなってしまうのを活性知識と言いますが、こういった活性知識を情報媒体からどう拾えばいいのか、そしてそのために必要な数々のツールを紹介しているのがこちらの章です。4章、知識は貯めるものです。ここでは記憶を扱っています。どうすればね、効率よくものを覚えられるか、その具体的な技法を解説しているんですけども、ま、興味深いところではですね、ショパンが引き合いに出されてまして、ま、あるピアニストの方が言うには、ショパンは指が短かったが誰よりもピアノが上手かった。その指先の運動神経で全てを理解していた。ピアノは指先で覚えるものであって、頭で譜面を覚えてそれを指に伝えるのではない、という話なんですけども、まあ、これをね、聞いた時に僕が思ったのがですね、高校時代ソロバンが得意だった先輩にね、暗算とかちょっと計算をお願いした時にですね、彼は指を動かしたんですね。つまりあの先輩やっぱり指で計算してたんだなと思って、まあ、そんな高校時代の思いがつながりつつ、まあ、初めに紹介しましたね、ユダヤ人のタルムードのね、話にもつながるところがありますね。というわけで、この章では効率的な記憶術が例を挙げて紹介されています。5章、覚え方のユダヤ的コーチ。この5章では勉強をするのに必要な環境や気の持ち方など、まあ、実践的なことから観念的なことも取り入れた、まさにコーチ的な章になっています。6章、ユダヤ的英語記憶法。まあ、タイトルそのままなんですけども、英語の勉強法について解説しています。受験からビジネスまで幅広く活用できる活性度の高い英語を身につける方法というのが書かれていまして、まあ、英語、長文、発音までをカバーしたね、まあ、実用的な章です。7章、活性知識の増やし方。3章で扱いました活性知識、あの揃え方から今度は増やし方の章です。まあ、揃えた活性知識をどのように使いこなしていくかがですね、この章のテーマになっているんですけども、まあ、増やし方から入っていってですね、まあ、ビジネスの場面での実際の使い方など、まあ、実例を挙げて紹介しています。8章、ユダヤ人は肉体に覚えさせる。最後となりますこの章ではですね、再度体と頭の重要性を説いていきます。またですね、この章の最後の方に勉強をする環境についても触れてましてね、まあ、教育者としての浜田さんの意見もあり、考えさせられるところがあると思います。はい、という感じで、だいぶ駆け足で紹介させていただきました。まあ、一口にね、勉強といっても、まあ、いろんなジャンルがあると思いますけども、浜野さんがね、提唱するこの勉強法はですね、まあ、いろんなジャンルの勉強、まあ、どんな勉強にも応用が効く方法かなと思いました。またですね、本全体を通してですね、文章が非常に力強くて、なんか文章なんですけども、講義を受けてるようなね、そんな気分にさせてくれる本です。まあ、受験生の方、また社会人で勉強している方、まあ、勉強方法についてね、困ること多々あると思うんですけども、まあ、ぜひね、この本でね、浜野さんに教わる気持ちで読んでみてはいかがでしょうか。といったところで書籍情報です。ユダヤ人に学ぶ速学術、1回5分の勉強法、浜野聖秋著、グラフ社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回ですね、浜野さんがですね、力説されてた細切れ時間というのがね、結構新鮮でしたね。まあ、今までその時間整理術の本なんかはですね、細切れ時間はできるだけまとめて長い時間として使おうねっていうのが多かったんですけども、まあ、これはお仕事のお話、まあ、勉強時間だったらこの細切れ時間さえ有効に利用してしまえというのがね、浜野さんの主張です。まあ、考えてみればね、フィービーなんかもね、オーディオブックもぜひ電車の中で聞いてくださいと言ってるのでね、そういったところで使ってほしいんですけれども、で、僕の受験生時代ではね、細切れ時間やっぱ電車の中とか使ってました。英単語帳読んだんですけどね、この英単語帳についてですね、一つちょっと言いたいことがあるんですが、市販の英単語帳、一番最初の単語をアブセント、欠席する、アバンダン、諦める これどっちかから始まるのが異様に多かったんですけど、これは一体どういうことなんでしょうかね。あのね、受験生の時にね、なんでこんな鼻っ柱くじかれるようなことを言われなきゃいけないのかなって、思いながら、読んでおりました。まあ、逆にですね、そう思ってたからこそ、もう26になった今でも覚えてます。という感じでですね、まあ、皆さんもぜひ、まあ、感情とか体を利用してね、覚える記憶を、まあ、コントロールしてできるようになってみてください。そうするとね、きっと勉強が楽しくなるはずです。では、あのコーナーです。
はい、どうも、フィービーの CM にやってまいりました、石橋優でーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。矢島さん。
はい。
矢島さんの実家って八百屋さんでしたね。
そうですよ。
では、一つ質問です。
はい。
リンゴはどこから腐るでしょうか。
はい、傷がついてれば傷がついてるところが腐るんですけども、はい、まあ、傷が全くついてないときは大体地面に接してるところが腐ってきますね。
下から、
はい、
素晴らしいお答えですね、
はい、
ではもう一つ、
はい、
会社はどこから腐るでしょうか。
知らんがな
というわけでですね、はい、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
会社は頭から腐る、あなたの会社のより良い未来のために再生の修羅場からの提言。
はい
はい、まあ、頭から腐るということでございます、
ね、です。
屋上から腐るという意味ではありません、うん、
ヘリポートとかねはい、はい、そういうところからじゃないと、
はい、こちらの本はですね、産業再生機構の COO だったね、富山和彦さんという人が書いてるんですけども、
は
い、まあ、この人のね、持論が面白いんですよ、
はい、
まあ、会社はね、頭から腐るって言ったら、まあ、まさに経営から腐っていくと皆さん思うかもしれません、うん、まあ、実際ね、そういう、まあ、趣旨のことも書いてあるんですけども、
はい、
今回僕が注目したかったのはですね、この人の性弱説というのが面白かったですね。
性弱説、
はい、性悪説性善説ってあるじゃないですか、
はい、
人間はそもそも悪である、人間はそもそも善である、
はい、
この人は人間はそもそも弱いものであるというふうに言ってですね、その弱い部分というのを見つけて、
はい、
立て直してあげれば会社っていうのは再生できるよっていうね、
は
い、まあ、持論とかもあるんですけども。
なるほど、
まあ、書き方もですね、もともと硬い文章だったんですけども、
はい、
声で読んだらですね、より説得力が出ました。
お
かっこいいんですよね、書き方が、ね、はい、
じゃあなかなかこれオーディオブックとも相性が良いということで、
はい、はい、まあ、ぜひですね、会社の経営とかですね、そういうのに、まあ、そういうのに携わっている方とかですね、
はい、
ぜひ読んでいただきたいと思います。
ですね。では、そんなフィービーの生き方、
はい、FEB とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、オーディオブックナンバーワンサイトでございます。
はい、
というわけでお相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。
パンはパンでも食べられないフライパンはなんだ
え